ヨシヤ記24章14節15節。今あなた方は死を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地、あっちのアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。では神様を題する恵みという題で説教いたします。皆さんは礼拝と聞きますと、こうした今行っています日曜日の儀式的な礼拝、これを思い浮かべる方多いんじゃないかと思います。しかしこの日曜日の儀式だけが礼拝ではありません。礼拝というのは簡単に言うと、信仰対象者に対しての感謝や信頼の思いを表す行為ですから、聖書を読むこともお祈りすること、自宅でそれを行う、それは礼拝なんです。日曜日だけ礼拝して、あと礼拝しないということではない。信仰対象者があって、その存在に感謝信頼を表していく、ということは、大切なことは、私たちが、確かに私たちがどのようにその感謝を表すか、信頼の思いを述べるか、どのふうに賛美を捧げよう、どのふうにお祈りしようという、これも大切なことの一つではあるんですが、最も大切なのは、その感謝するべきお方がどんなお方なのか、そのお方ご自身がどんなお方かを知らないで礼拝している人って、実は日本人にはすごい多いんじゃなかろうか。あそこにお寺があります、いやー、それは私の願いに良いですから、そこ行きましょうって礼拝するけど、それ聞いただけで、そこに祀られている存在というのは何なのか、それあんまり知らない。その存在は確かな存在なのか、全然わからない。そう考えると、実はかなりの人が礼拝っていうのを自分の都合で行ってると。で、自分の都合の、例えば悪い時に悪くならないようにって、本当に礼拝するタイミングも、礼拝どんな存在に礼拝するかも、実は全部自分の都合だから、自分は大丈夫な時には礼拝しない、そんな問題があるわけです。そうなると、結局はあっち行ったりこっち行ったり、フラフラフラフラする、定まらない歩みになってしまうということなんです。実は旧約聖書のこの中心登場人物であるイスラエルもそうだったんですね。それでこのリーダーであった、ヨシヤ記とあります、ヨシヤがリーダーだったんですが、誠実と真実をもって主に仕え、あの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。都合のいい時はこうして、都合の悪い時はこうして。今実は昔の話だけではないです。世界中で、あるいは私たち自身、自分の都合のいいことをしよう、悪いことはやめよう、ロシアが自分の都合のいいようにウクライナに攻め入って、そしてっていうような、でアメリカが自分の都合のいいように、また日本も自分の都合の、そうして世界中がいがみ合ってしまう。日常の家庭の中でもそういうことが起こる。もっと大変なことが、 世界のいろんな国々が何を拝み何に仕えているか、何にも仕えたくはないです、私が一番だ、私に仕えようというような、そんな国のリーダーもあるかもしれません。しかし今多くの指導者たちが自分の国が豊かになるために、極端な言い方かもしれませんが、背筋主義、この世の力、権力、裕福さ、そこにひれ伏しているんですね。人間というのは本当に一人で何かできるものではないと、今日も語ってくださいました。何かができる、そんな愚かさに陥って、実は何かにひれ伏して、それに引っ張られて自分の人生を陥れてしまう。そんなものを取り除いて、まことの私たちを作られた神様に仕えなさいとリーダーは民を、また将来を憂いて大叫んでいるんです。ただそうしなさいって、そうしなきゃいけないんだって、実は聖書の神様っていうのはそういう神様ではないです。真実と誠実と思って、そうしないとなんか罰が当たるなと、そういうことは聖書は全く書いていません。もう先ほどのお話でもありました、大変な状況になりました、首の骨折って、私も電話でお聞きして、なんてことにと思ったんですが、私の口から出た言葉は、よくそれだけで済みましたねっていう言葉だったんですね。本当に守られましたねと、自分の都合のいい信仰であり礼拝であるのが、なんでこんなことになったのと、なんでこんなことになったかって、大体2つです。頼りにならないわ、私の信じてる神様はってなるか、いやなんか私が悪いことをしたからそれで罰が当たったんだか。でも私たちが信じている神様は、人間がヘマをしたにもかかわらず最悪にならないように守ってくださった。よく首の骨だけで済んで神経に傷ついたりとかしなかったし、またさらに後で話を聞いたら全然そんなことは思ってなかったっていうから、よく首の骨が折れたことが見つかりましたと、何から何まで守られましたね。あれ病院に行ってなかったらどうなってたかも、本当に考えられない恐ろしさがあります。日曜日やったのに先生がいたとか、本当に人間が真実でも誠実でもなかったのに、実は神様はにもかかわらず誠実で真実であられる。このイスラエルに対してそうだったんです。この約束の地に定住するまで40年かかったんですね。そんな長い道のりではない。しかしイスラエルがそれこそフラフラフラフラ、やっぱりエジプトの方戻った方が良かったんじゃないか、あの生活の方がいいんじゃないか、なかなか前進めなかった。神様はなだめすかし、あるいは時には叱りつけ、いろんな手段を講じて、40年どころか10年も20年もこれ日も幸もいかないってなったら諦めるものだと思うんですが、諦めなかったんですね。おそらく200万人はいたんじゃないかという一つの集団に対して一人残らず、みんながうんって言うまで待ち続けた。半分以上がダメだって言うから、もうしょうがないねってやめることはしなかった。常に誠実と真実を持って尽くしてくださった。もちろんこの時だけでないです。神様が最も愛する一人子であるイエス様を、神様を知らず 滅びに向かう私たちのために身代わりとするために、この方は真実と誠実を尽くして御子を犠牲にして十字架にかけてくださった。この神様の誠実と真実を尽くした愛によって、私たちはまずいかに神から離れた私はいい加減な存在であるか。しかしそのような誠実と真実を持って神様に仕え、またこの社会に仕えていく、そんな高価で尊い存在に私たちはもともと作られ、また変えられていくんだ、できるんだ、神様がおできになるんだ。神様ご自分の都合のいいように私たちを導かれません。むしろ本当に都合が悪い、御子を十字架にかける、いろんな大変な犠牲を払われる、都合の悪いことを全部引き受けてくださり、真実を尽くしてくださる、誠実に尽くしてくださる。そうして私たちがまた神様のその愛と恵みをこの社会に表し、社会が神様によって祝福される社会となるようにと、私たちに仕えてほしいのだ。